お祈りをいたします。恵みと憐れみに富んでおられる私たちの父なる神様、あなたのその尊い皆をあがめ、あなたを褒めたたえ、主よ、この場所にあなたを礼拝いたします。主よ、慈しみ深くて、またその憐れみが深くて、私たちは本当にあなたに驚かされることでありますけれども、その慈しみなくては、憐れみなくては、本当に私たちは次の一歩も踏み出せないものでありますし、またこの地上においての生涯を終えて、あなたが召してくださる天へと入ることのできない一人一人であります。ですから主よ、大きなお恵みをありがとうございます。信じて受け取らせていただきます。主を恵まれた一人として今週を歩むことができますように、私たちが使わされるその家庭の家族が、またその職場の同僚が、私たちを恵まれた人と見ることができますように、主よ、私たちが学び屋の生徒たちが、私たちを教える教師たちも、私たちを恵まれた人として見ることができるように、主を御言葉を持って聖霊によって私たちを満たし、また今日語られる恵みの御言葉がサタンのカラスに奪われることがないように、またこの世の思い煩いや、あるいはさまざまなこの世界の心遣いによって身を結ばないで枯れてしまうことがないように、主よ、どうぞ私たちの心を今あなたが耕し、良い地と変えてくださるように祈ります。栄養豊かな心とし、柔らかい心とし、御言葉がまかれれば芽を出して花を咲かせ、実を結び木となり、そしてその実を豊かに人々にお配りし、また空の鳥が私たちに巣を作るような大きな恵みに成長させられたものとして今週を歩むことができるように、主よ、必要な一切の養いを与えてください。私の羊を養いなさいとおっしゃる主が、今日与えてくださった栄養豊かな御言葉に、神様、これから語らせていただきますけれども、主よ、この時をどうぞ祝し守りください。ここにおられるお一人お一人の上に主の豊かな守りと平安がありますように、イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの右輪に伴いたもうですよね。こうして始まった詩編の23編の説教も今日で終わりになります。主は私の魂を生き返らせ、皆の上に私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいますと御言葉を読ませていただいております。この詩編の23編、あなたがキリストを信じて、キリストの群れに受け入れられ、キリストが羊飼いとして羊の大牧者として養うその羊になれば、キリストを信じる信仰者となれば、慈しみが、善が、良さが、 素晴らしさが追いかけてくるというのがこの6節の意味であります。その神の恵みが、神を信ずる者、神と新しい契約を結んだ者、契約者への恵みが追いかけてくるというのがこの聖書の箇所の意味であります。あなたのことを、慈しみと恵みがあなたのことを探して追いかけてくる。まるで羊を追いかけてくる牧羊犬のように、人生のそのあらゆる日々において神様の恵みがあなたを追いかけてくるというのがこの箇所の意味であります。あなたがどれだけ弱くても、臆病でも目が悪くても、しかしこの牧羊犬は、慈しみと恵みはあなたを追って、そしてあなたを義の道へと導き、そしてやがて天国へと続く、その義の道へと導いてくれるのであります。私たちを正しき道へと導くのは、確かに羊飼いの持つ杖でもありますが、慈しみと恵みでもあります。それが今週のあなたをちゃんと追いかけてくる。生涯のあらゆる日々において、人生の一日も漏らさず、漏れなくあなたの人生にこの神の慈しみと恵みは寄り添ってくれているのであります。私たちは主の恵みを味わって正しくなります。私たちは主が愛してくださることによって清くなります。私たちは主が私たちを慈しんでくださる、大切にしてくださる、その大きな神の愛を持ってきれいになって行きます。神が清めてくださることもそうですし、私たちもその恵みに応答してもっときれいになりたいと心から願うようになるからであります。あなたの周りに座る人の目を気にしてきれいになるのではありません。気にする必要なんか何もないです人間ができることなんか限られてるんだから。あなたのことを噂する人々の声を聞いてきれいになるわけでもございませんということです。私たちがきれいになりたいと願うのは、主が慈しみ深すぎるからです。優しすぎる、そんなのおかしい主よと、私たちの方が驚き問わなければならないほどの神の愛を豊かに受けるから、私たちはこの神のために私はきれいにならなければいけないぞと思わされるのであります。恵みを受けているだろうか、そういう題で今日の説教は続いていきますが、私たちのクリスチャンの大きな仕事はたくさんあるかもしれないんですが、私たちの大きな仕事は神の恵みを受け取ることであります。忠実に欠かさず何かをしてみせたとかが、神の恵みを受け取る手段ではありません。きらびやかな洋服に身を包んでみたとか、あるいは貧しい生活をしてみせることができたとか、そんなことが神の恵みを受け取る手ではありません。ただ自分に絶望して罪を憎み、キリストに救われるほか私にはもう残されていないという手こそが恵みを受け取る手であります。恵みを拒否しないで、あなたが感謝して受け取るとき、それが私たちを キリストに似るものへと変えてくれるのであります。それが私たちの信仰を前進させてくれる力となるのであります。そうして羊は歩いて帰ってきて、羊飼いの備える恵みの小屋に住みます。いつもいつまでもです。この地上のいつも、そしてこの後のいつまでもであります。キリストの恵み深さを私たちは専門用語だけを通してではなく、人生のさまざまな面において味わっていきます。聖書にある専門用語、神学者が言う専門用語、教会の皆さんが慣れ親しんだ専門用語で恵みを味わうのではなくて、驚かされるような恵みに私たちは人生を通して体験をしていきます。神があなたに備えたものと恵みの大きさに私たちは驚いて生きていきます。それを体験と言います。私たちは恵みを体験していきます。そしてその体験に驚き、神様の恵み深さを味わう。でもあなたはその恵みにどのように応答しているだろうかというのが今日のメッセージです。あまり質問の形でメッセージは私はしたくないんですが、でもそう導かれているのでそう語ります。あなたは恵みを受け取っているだろうか。そう私たちは今日問われています。はい、受け取ってますっていう人は結構それでいいわけです。そのままで言ってください。でもこのメッセージを聞きながら、もしもクリスチャン歴が長くっても恵みを受け取れていない人がこの中にいるのであれば、あるいは教会が大きくなったのにそれゆえに恵みが受け取れなくなってしまっているのであれば、あるいはプライドが高くなっちゃってなんだか偉くなっちゃって、そもそも救われた時はそんな風じゃなかったのになんだか偉い人になっちゃって、神の恵みなどは言葉としては聞くけれども本当に私に必要なものではないと思うような人がこの中にいたり、あるいはクリスチャン人生で一番悲しいことですが、自分の力で信仰を保とうとする人がこの中に出てきているのであれば、あなたは恵みを受け取っているだろうかという問いをちょっと真面目に聞かなくてはなりません。自分の家族が立派だ、家計がいい、信仰歴が長い、聖書知識がある、日頃の行いの良さ、それではあなたは神の家に入ることはできないのであります。神の食卓に着きたければ、あなたに必要なのは神の慈しみと恵みをそのまま受け取ることであります。これを宗教改革者のルターはちょっと言葉は悪いんですが、乞食の手だと言いました。物乞いの手であります。もらうしか私たちにはない。でもあなたがもし自分のことをクリスチャンというのであれば、クリスチャンの手には全員その手がついていなくてはなりません。稼ぐ者の手ではないのであります。いただく者の手であります。慈しみと恵みを感謝して、へりくだってこれが必要でしたと受け取る、そのような心でなくてはならないのであります。慈しみと恵みが文語訳では添い汚らんってなってるんですよね。追いかけてくるんですが、でも寄り添って一緒に走ってくれる。その人生における沿って走ってきてくれるその恵みは、でも往々にして、いつも ではないと思います。往々にしてあなたの望んでいるパッケージにくるまれてはいないことがあります。あなたの期待するお店の包装紙にくるまれていないことがあります。それはあなたの期待していない仕事かもしれません。やりたいと思っていたことではないかもしれない。あなたの思い描いていた夢と少し形が違うのかもしれません。あなたが想像していた人生とは違うかもしれないけれども、恵みはそうってあなたのそばにあるのであります。その恵みはあなたの欲しいものリストに入っていないものかもしれません。あなたが得意としていない分野なのかもしれない。あるいはその恵みは聞きたくないと思っているメッセージの中に含まれていたり、読もうと思えなかった聖書の箇所にあったりします。興味を持てないジャンルの音楽の中にあなたは見つけることもありますし、その恵みはあなたが驚くぐらいすぐそばに置かれていたりすることがあります。あるいはその恵みはあなたが言われなければならないことを心を鬼にして言ってくれる形を取ることもあれば、その恵みはあなたが理想とする過去や歴史を持った人ではないのかもしれません。でもあなたはその恵みを受け取るのであります。主よ、感謝しますと。私に与えられた、私を追ってきた慈しみと恵みを私は見つけましたと言える、その人生はどれだけ素晴らしいことでしょうか。よくよく昔を思い出してくださいと、いえこう言いましょう。今日のあなたの人生を目を閉じても構わない、ざっと見渡して、あなたにすでに添い来たらんとして走ってきた慈しみと恵みを、あなたを追いかけて離れなかった慈しみと恵みを、主があなたのために備えたもうた神の恵みをあなたは数えることができるだろうか。あなたは恵みを受け取っているのでしょうか。それを主の恵みと認め、一つまた一つと数えていくのであります。それがクリスチャンの人生です。ある時はあなたの願った通りのことが、ある時はあなたの思いと願いとをはるかに超えて施してくださるお恵みがあることでしょう。しかしある時はあなたがまだ気づいていなかった恵みということがあなたの人生にもあるのであります。ハレルヤ、よかった、生きるのを諦めなくてと、ハレルヤ、よかったと、あなたはそんな恵みに気づくときに祈ることができます。命の日の限り、慈しみと恵みが追いかけてくる、その恵みを受け取った人が、そしていつまでもその備えられた恵みの家に住んだ人が、今日の旧約聖書の箇所に登場してきます。第二サムエルの9章にメフィボシェテという人が登場する。イスラエルは王様がいなかったんです。神様が王だったからです。ところがイスラエルの民は、いや、あの周りの教会みたいになりたいって言い始めて、間違えた、あの周りの国みたいになりたいと言い始めて、王様が欲しいと言い始めた。私たちにも王を用意してくださいと預言者サムエルに言うのであります。そしてイスラエルに王ができました。初代の王様はサウル王です。しかしその初代の王様は不信仰だったので、サウル王が退けられて、 そしてダビデが、羊飼いであったダビデが二代目の王として選ばれたのであります。サウルはこのダビデを殺そうとします。ダビデは亡命を続けます。逃げて逃げて逃げ続ける。幾度も命の危険に遭いますが、しかし決してサウルを殺そうとはしない。ダビデは神様を信じていた王だったからであります。そのダビデには親友がいました。ダビデのことを助けてくれる親友であり、ダビデも彼のことを愛し助けた親友であります。彼の名前はヨナタンと言いました。しかしこのヨナタンは兄弟姉妹皇太子です。サウル王の息子で後継ぎだったのであります。しかしこのヨナタンはダビデを見るや、ダビデこそが次の王様であることをしっかりと見抜き、そしてその上でダビデとの素晴らしい友情へと招かれてゆき、ダビデの命を守ります。ダビデもヨナタンも共に神を信じる人だったからであります。ヨナタンはダビデと同じ信仰を持って生きていました。しかしイスラエルの敵であったペリシテとの戦いにあって、サウルもヨナタンも戦死をしてしまいます。その時その訃報を聞いて、ヨナタンの子供が殺されてしまうと慌ててウバがこのヨナタンの息子を抱えて走り出しました。まだ5歳だったヨナタンの息子を抱えてこのウバは逃げ出すのであります。あまりに慌てたがゆえに彼女はこのヨナタンの息子を落としてしまう。結果生涯治ることのない傷をこの息子は負ってしまい、足がなえてしまうのでありました。王様というのはいつの時代も王家であったり王朝であったり家系の事柄であります。そしてそのサウル王朝が滅びて、神様が滅ぼしてダビデ王朝をお立てになった。そしてメシアはこのダビデの子、そうです、ヨセフもマリアもダビデの、ヨセフは特にダビデ王朝の子ですから、ダビデの子から生まれることが予言されていました。そのダビデ王朝が立った時に、それ以外の王家の血筋は絶やされるのが通常でありました。このダビデはペリシテを打ち破り、そしてダビデはイスラエルの全部を治めるようになったと聖書は記しています。正式にダビデがイスラエルの王様になったその頃、ダビデはこのようなことを口にします。サウルの家の者でまだ生き残っている者はいないかというのであります。ダビデ王朝が立ち、よもやサウル王朝のもので生き残っている者はいないだろうなというような質問がされる。誰もが聞いていた、誰もがその意味を想像しました。想像できたのであります。皆さんもそうだと思います。自分の王位を脅かすかもしれない古い王家の王子がまだ残っている、なるほど、根絶やしにするんだなというのがここにいた家来たちの想像でありました。それでサウル家に、元サウル家に仕えていたものがばらしてしまいます。 まだヨナタンの子で、まだヨナタンの子で足の不自由な方がおられますというのであります。ダビデ王は彼に言います。彼はどこにいるのかと。ああ、始まったとみんなが思います。それで怯えた家来は、今名古屋市の明徳の亀の井の2丁目のと 住所を言ってしまう。今ローデバルのアミエルの子マキルの家におられますと住所を全部言ってしまいます。そしてダビデは人をやります。使わされたしもべは Google マップで調べて、そしてあここだなって言って検索して彼のところに行き、ヨナタンの子兄弟姉妹メフィボシェテを連れてきたのであります。ヨナタンの子メフィボシェテはひれ伏して礼をします。するとダビデは確認をする。皆さんが健康診断に行かれたりお薬を薬局でもらったりするときに、最近のことでしょうか、名前を確認されますよね。名字だけじゃないでしょ、下の名前まで言われますよね。私の名前読めるのかなっていつも思ってるんです。古田さん、古田大天さんって呼ばれ、前はずっと前呼ばれてましたけど、はいって言って行くんですが、でも皆さん下の名前まで確認されますでしょ。間違ってお薬を間違った人に届けることがないようにっていうことです。ダビデは確認します。メフィボシェテかと問うんです。これからメフィボシェテに与えようとしていることを間違えて他のものに与えないようにと確認するわけであります。メフィボシェテか。彼は答えた、はい、このしもべです。家来たちは思います、ああいよいよだぞと。メフィボシェテ以外の人を間違って死刑にしちゃいけないからなと、そんなふうに家来たちは思ったことだと思います。その後ダビデは言うのです。聖書にはこう書いてある。ダビデは言った、恐れることはない、私はあなたの父ヨナタンのゆえにあなたに恵みを施そう、あなたの祖父サウルの辞書をすべてあなたに返そう、あなたはいつも私の食卓で食事をすることになるというのであります。驚いたのは家来です。いえ、驚いたのはメフィボシェテです。死刑の宣告がなされるその瞬間にダビデは命を、それも豊かにあふれるばかりに慈しみと恵みとそして命とを豊かにメフィボシェテに与えたのであります。殺さなかったという話ではありません。これからも生きていてほしいという大きな恵みをダビデはメフィボシェテに与えたのであります。メフィボシェテは驚きます。どうしてですかと。それが恵みを受けた者の反応であります。彼はこう言った、一体このしもべは何なのでしょうか、あなた様がこの死んだ犬のような私を顧みてくださるとは、私の首を切った時にあなたは正しいお方であり続けることができるんだと、ダビデよそれでいいんだと、私を滅ぼしていいし私を裁いて構わない、それが本当に正しいことだから、だけどあなたは私を生かそうとしておられる、どうしてですか、私は死んだ犬ですよと言うのであります。主がこんなものを愛して許してくださる、それが恵みなのであります。兄弟姉妹、恵みというのは裁かれて当然の人間を投げ捨てられて当然の人間を辞めさせられて当然の人間を滅ぼされて当然の人間を慈しみと恵みで追いかけて命を与えるというのが恵みであります。ふさわしくないものに注ぎ続けられてカツカツでいっぱいこれで満たされたよというものではありません。我が杯あふるるなりです、まだこぼれておりますと 恵みはこぼれておりますと、主よ、私のような小さな器にはこのぐらいで十分なのに、あなたはまるで偉大なものに注ぐかのようにして注いでおられる。これが兄弟姉妹、あなたに注いでおられる神の恵みであります。あるこの教会の兄弟は、この教会の兄弟はこういった、主がこんなものを愛して許してくださる、その愛の大きさに切なくて悲しくなると言った兄弟がいました。何の働きもないものが、不敬虔なものを義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義と認められるのです。そうロマ書は語っています。私たちは生まれて育った国と文化と環境と元々の宗教が、行いによって、お賽銭によって、お金によって、力によって、名誉によって、勇気によって、さまざまな人々が褒める褒め言葉によって義と認めるというようなところから救われましたから、ふっと記憶喪失に落ちるときに恵みを忘れてしまう。だけど一幕教会、あなただけは恵みを忘れちゃいけない。絶対に、今もこれからも、これからもです。私がこの教会を牧会するにあたって与えられている主の御言葉、私はこの群れを神とその恵みの言葉に委ねますです。パウロの告別説教です。たとえ狼がこの中から出てきたって、そんなことないんですがね、出てきたとしても、異端が立ち上がったとしても、教会を分裂させないのは神とその恵みの言葉だと信じきっているからであります。それで今日も恵みを語る、行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。ってなると、クリスチャンっていう人たちはどうやら誇っちゃいけないんだってことは分かりません。信仰障害って誇りながら歩んでいくことじゃないってことは分かりません。自分にはこんなことができたとか、自分にはこんなことができるとかって言って生きる人生とはちょっと違うってことが私たちに分かるのではないでしょうか。メフィボシェテは両足が萎えていた。車椅子もない時代です。義足だってない時代。この時代にいい仕事をしたからダビデ王の目に留まったのではないんです。役に立つから王の目に留まって、これは生かしておいた方がいいぞと思われたのでもありません。人からいい評判をもらっているからでもなく、むしろこのメフィボシェテはこの後自分の部下に騙されて裏切られてしまい、ダビデ王に迷惑までかけてしまう。それがメフィボシェテでした。王の目に留まることなんかできないし、働きだってできないし、しかも彼は王の敵です。しかも裏切られてダビデに損をさせてしまいます。しかしダビデは生涯メフィボシェテを養い続ける。なぜか、それはダビデはそのダビデの親友ヨナタンの名前のゆえに、ヨナタンのゆえにメフィボシェテを養っていったのであります。兄弟姉妹、ダビデはメフィボシェテに食事の支度をさせません。彼を愛し、彼を食べさせてくれるのであります。ヨナタンの名のゆえにです。メフィボシェテの名のゆえに祝福が来ているのではないのであります。メフィボシェテの名誉のゆえに祝福が来るのではないのであります。メフィボシェテが作り出すその恵みを味わっていったのでもないのであります。ヨナタンなのです。それはちょうど私たちに当てはめるならば、どのお方の名前で私たちは恵みを受けるのでしょうか。あなたですか。
あなたですか。いいえ、私たちが恵みと祝福を受けるその理由はこのお方の名前であります。御子イエス・キリストであります。主が罪のない生涯を送られ、主が父なる神の御旨に従って従順に従い、そして十字架の呪いの死にまでも従ってくださった、このイエス・キリストのゆえに私たちは恵まれるのであります。キリストを信じない人が恵みを受ける、どうしてですかって私は問わなくてはなりません。私たちが恵まれるのはキリストの名のゆえなんです。そしてあなたがキリストを信じたから、あなたは祝福に預かるんです。あなたが立派だからではありません。あなたが貧しい人のためにいろいろ苦労したからでもありません。あなたのために正しきを歩み死んでくださった、そしてよみがえった御子イエス・キリストの名のゆえに、あなたがこの方を信じるから、ダビデがヨナタンのゆえにメフィボシェテを愛し続けたように、私たちも父なる神の恵みに預かることができるのであります。これをメフィボシェテは生涯ダビデの家で受け取っていきます。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追いかけてくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいますと言ったのであります。兄弟姉妹、恵みを受け取っているだろうか。恵みの家に住んでいるだろうか。家出してないだろうか。私たちは問わなくてはなりません。恵みを受け取る、それがクリスチャンにとっていつも正しい恵みへの応答の姿勢なのであります。がめついように、ある人は見るかもしれない、キリストを知らない人はあなたのことをがめついと言うかもしれない、ずるいという人まで出てくるかもしれない。しかし恵み以外に祝福はないのであります。主の祝福そのものが人を富ませ、人の努力はそれに何も加えないからであります。あなたの名前であなたは天国に入るのではありません。あなたの名前のゆえにあなたはこの地上で祝福されるのでもありません。あなたの力によるのでも、あなたの決断力によるのでもない。父なる神はあなたのことを許し、あなたを祝福してくださる。それはあなたがイエス・キリストを信じる信仰者だからです。主がこんなものを愛して許してくださるのはキリストの名によるのであります。そして見渡そうではありませんか。あなたの人生をぐるっと見渡して、キリストの名のゆえにあなたに届けられた、届けられた、届けられて続けている神の恵みを思い返してみようではありませんか。備えられた、備えられた神の恵みを、一緒についてきてくれた、ついてきてくれた神の恵みを、捨てなかった私たちのことを、捨てなかった神の恵みを、その恵みは往々にしてあなたの望むお店のパッケージにくるまれてはいないことでしょう。あなたの期待していない仕事だったりすることもあるのであります。その恵みはあなたの欲しいものリストに入ったことのないものであったりしますし、あなたが得意としていない分野であることもありましょう。聞きたくないと思っているメッセージの中に入っていることもあれば、読もうとしていない箇所の聖書の箇所の中にあなたは見つけることもある。興味を持てないジャンルの音楽の中にあなたはそれを聞くこともあれば、その恵みはあなたのすぐそばに置かれていることもあるのであります。その恵みはあなたが理想とする過去や理想とする歴史を持っていないかもしれない。あるいはあなたの望む礼拝式のスタイルを持っていないかもしれない。しかし主が与えてくださった恵みは、罪に歪んだあなたの理想通りでなかったとしても最高最善の恵みではありませんか。告白して歩んでまいりましょう。この1週間です。慈しみと恵みが月曜日に、慈しみと恵みが火曜日に、訪れるたびに主を感謝しますと 神様ありがとうと、私は嬉しいと告白してまいりましょう。そして私はいつまでも主の恵みから離れませんと、御そば離れずおらせたまえと歌いながら歩んでまいりましょう。私はいつまでも主の家に住まいましょうと、そこで養われましょうと、私の稼ぎではないけれどもキリストの稼ぎなる恵みをいただいて、恵まれた恵みの人生を歩んでまいりますと歩んでいきましょう。その恵みは兄弟姉妹これからもずっと続いていきます。続けて与えられていきます。あなたがこの地上にいる限り、いいえ、いつまでもであります。その愛を受け取って、その愛の大きさに切なくて悲しいと言い続けていこうではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、恵みの神よ、あなたのお恵みを覚え感謝をし賛美をいたします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これが神がキリストイエスにおいてあなた方に望んでおられる事柄ですとおっしゃる主よ、今日私たちがこの予言をないがしろにせず、イエス様御言葉に聞いて恵みを数え、そして心から感謝し、いつもありがとうと恵みに感謝し、またあなたに感謝をし歩むことができる生涯へと導いてください。ですから私は明日の扉が開くのを楽しみにしています。明日戸が開いたら、月曜の戸が開いたら、一体どんな恵みが私を追いかけてくるのか、主を楽しみにもう一度立ち上がらせてくださるよう、今今日この時、自分の命に自信が持てない方や、あるいは自分の死を投げることで神に怒りを表そうとしているような愚かな考えを持つ者がいれば、主を悔い改めに導いてください。主よ、あなたは明日も恵みを備えようとしておられるのに、それを気づかず信じていない魂ですから、主を悔い改めに導いて、あなたが喜びと恵みへともう一度立ち上がらせてくださるように祈ります。その方を守り祝福し、支えて助けて差し上げてください。愛する主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。